10ページ、委員会の行政視察。レベル2まで。行政視察は他の自治体が行っている施策等を調査研究し、市民福祉の向上や街づくり施策に生かそうとするものです。行政視察の調査項目は、委員会の所管事項に関し、各委員会で協議して決定しています。総務常任委員会、令和6年10月3日から4日、静岡県掛川市、働き方改革 2.0 の取り組みについて、愛知県豊橋市、防災行政の取り組みについて、掛川市ではエンゲージメントサーベイの分析によって、職員の実情を把握し、具体的な取り組みに反映していることが効果を生んでいると感じました。また、職員のやりがいや業務遂行、能力向上を目的としたエントリー制度は面白い取り組みであり、希望部署への移動がかなった場合は、労働生産性向上にもつながる施策と感じます。本市にとっても同様の取り組みができるか、今後の成果と課題に注目していきます。写真、掛川市での視察の様子。教育民生常任委員会。令和6年10月15日から17日。福岡県福岡市、認知症フレンドリーシティプロジェクトについて。広島県福山市、福山100年教育の推進について、静岡県静岡市、総合的な不登校対策の推進について、福岡市では人生100年時代を見据え、持続可能な社会を両立できる健康寿命社会のモデルを作る。プロジェクトを産学官民で推進し、認知症フレンドリーシティを目指しています。プロジェクトの中核事業であるユマニチュードは、その効果の検証もされており、本市においても認知症に関する大胆な施策の展開が必須と考えられ、できるところから取り組んでいくことが必要と考察しました。写真、福岡市での視察の様子。建設経済常任委員会、令和6年10月23日から24日、群馬県川場村道の駅川場田園プラザについて、新潟県湯沢町観光振興の取り組みについて、川場村は年々人口が減少する中、可能な限り自立した村を目指し、基幹産業である農業に観光をプラスし、道の駅事業を発想し推進しています。川場田園プラザは多くの人が目的地として訪れているようですが、本市のうまくたの里は帰り道による道の駅という印象が強く感じられます。施設規模に違いはありますが、施設発展の選択肢の一つとして調査研究を進めていく必要があると考察しました。写真、川場村での視察の様子。議会改革特別委員会、令和6年11月12日、東京都立川市、オンラインの方法による委員会出席の取り組みについて、立川市では令和4年7月から委員会へのオンライン出席について検討を始め、令和5年4月1日に委員会条例及び会議規則を改正しました。議論の進め方は熱心、丁寧であり、本市が災害や委員の状況に応じた様々な運営方法について検討していくべきとの考えを深めることができました。引き続き調査研究を進めるとともに、委員会へのオンライン出席の実施に向けた協議を進めていきます。
写真、立川市での視察の様子。